知識の前のところも少し見て後でいきますが、五章の中でここではですね、女性である預言者デボラが主として歌うですね、デボラの歌だもん。このはるかに古い昔から女性も人々を指揮するような、その与えられた神の言葉で指揮をする、まあ、そういうふうな力が与えられていたということですね。それで、これは前のところにあったように賛美の根本はこの五章の最初にあって、主に向かって歌うと、五章の三節に、イスラエルの神主に向かって歌う、こういうふうに歌も人に向かってこれだけ上手だと言って歌うのでは全く違って、主に向かってその感謝あるいは叫び喜び、それを歌うと。そしてこの12節、奮い立てデボラよ、これは神がデボラの歌の中に神の語りかけもこういうふうに入っているわけです。奮い立てこの賛美を歌えと、歌だろうにですね、褒め歌っていうの、賛美歌ですね、今で言う。これは賛美を歌う祈りである。だからそれによって力が与えられると、この前の時にも触れたように、マルチン・ルーサー・キングが黒人の権利を守れと、差別を撤廃しようという時に、歌はですね、賛美歌を歌いながらずっと大行進をたくさんの人とやったわけですね。 We shall overcome、 私たちは必ず勝利するんだと。 We shall overcome、 We shall overcome というふうにですね、そういうふうにみんなで歌うことによって新しい力が与えられる、共同の歌は共同の祈りになるからですね。で、奮い立ってデボラよ、奮い立って賛美を歌えと、そういうふうにこのキリスト教の賛美というのは神に向かって祈り賛美するので、神からの力が与えられると。それでこの、まあ、単に余興とかですね、まあ暇だからとか、あるいは趣味だか娯楽とかで、一般的にはそういう感じで歌うわけですね。エンターテインメント、エンタメとかいうふうによく、得意な省略の仕方は言いますけれども、まあ、要するに娯楽、遊び、気晴らしというかですね、一般的には歌というとそういうために、たくさんの人たちが行ったりする。この聖書の場合は悪との戦いのために力を得て賛美を歌う、絶えずそういうのがあったんですね。だからイエス様も最後の夕食を終えて、これから捕らえられて殺されるんだと、一日たたん間に、その時にも賛美の歌を歌って最後の食事を終えて出て行ったんですね、祈りの前に。はい、まあ、そのことをここでもう一度思え、それでこのところで二十節のですね、もろもろの星は天から、これもこの前と言われたんですが、五章の二十節ですね。で、星が戦う、これは星って、天使と同様に天使は星、そういう生きたものとして生まれとったところがあるわけですね。万軍の主、万軍っていうのは訳している万象あるいは星をも意味する言葉なんですね。だからそういう目に見えない星、星で象徴される霊的なものもですね、天から戦いに加わるんだと、まあ、そのぐらい非常に大きなスケールで神様は悪の力を戦うということを言ってですね、そして次のところでこの24節で ヤエルという祝福される。でこのところなんかもうなんかとっても残酷なように26節以降ですね、手を伸ばして釘を取って右手に土を握ってシセラの頭に打ち込んだと、こんなことをですね書いてあるのに、聖書がこんなこと書いてある、ずっと昔初めて読んだ時びっくりしたことがあります。でこれはどういうこと、なんでこんなこと書いてあるのか、これ3000年以上前の話ですね、まだ最近でもこんなところじゃない、原爆なんて一瞬にしてですね10万20万という人をみんな殺してしまうわけですね。だからこういうのが残酷だなんていうふうなこととは桁違いの残酷さで、核兵器っていうのは、あるいは核兵器でなくても空襲すれば東京全部焼けたら10万20万という人が死んでしまうわけです。だからこういったこと、この一人をこういうふうにやっつけたと、これは残酷っていうのは比較にならんほどの残酷さを現代の戦争は持ってしまったわけですね。でここは一体何が言いたいのかということですが、これは最後に31節、5章の31、主よあなたの敵がことごとく滅び、主を愛する者が日の出の勢いを得ますようにと。でこの女性がですね、相手の敵のトップ、敵の指導者をこのように簡単に打ち滅ぼした、頭こめかみを打ったというのは致命傷を与えたと。でそのことは女性であってもですね、現代のイエス・キリスト以降の時代には霊の戦いになって、神様から本当の力を与えられたら悪の力をこのように打ち砕くことができると、そういうことの象徴としてこのヤエルという人がこういうふうに書かれてあるわけですね。女は非常に弱いと、これもずっと女は弱いということは全世界ですぐに分かることですね。狩猟漁労と重荷を運ぶ、山野を駆けずり回って動物を追っかけて、そして重い獲物を引きずってこないか、そんなことできない。筋肉からして男性の方がはるかに強いわけです。ですから女と子供は弱いものっていうことは象徴用だったけども、霊的な世界では神様から力を与えられたらですね、こういう敵軍の将、一番のトップのようなものでも、こういう不思議な力でその悪の力を象徴的に表しているわけですね。打ち砕くことができるのだと、そういうことをこういう3000年前の記述なので、こんなふうな表現で言っているということなんですね。非常に当時の人は印象に残ったわけですね。女は弱い弱いと、物を持たしても運んでも何にしてもできない、槍を持たしても剣で戦ってもとっても男性に一発にやられて、ところは神の力をもらったらこんなふうに、将軍の長すらですね、こんなふうに簡単にやっつけられるんだと。で、悪の力がことごとく滅んで、そして死を愛する者が力を得るようにと、そして力を得るのだと、このこと自体が一番の肝心なところで、でも旧約聖書を読むときにはしばしばこの過激なように見える表現に足を取られて、本来のメッセージは何なのかっていうことを読み取らない。で旧約聖書はとってもけしからんこと書いてあるとかですね、残酷だとか、そういうことは非常に、まあ読み方をきちんとしないと、そういう間違ったままずっと言う。でこういう箇所はですね、無教会でも教会でもまずやらないわけです。でそのまま旧約聖書は、まあ、こういうふうに読んだら非常に、具合が悪いことは書いてあるというふうな気持ちで、その集会の担当者、礼拝の担当牧師もこんなところを礼拝でやったら大変だということで、旧約聖書に関して誤解を持ったままということは多いわけですね。それで、大きな区切りがあるんですね。6章までにこの女性の弱き者が力を得ると、死を愛する者が日の出のように力を与えられるようにという、まあ、この永遠性を帯びたメッセージが最後にあったわけですね。その大きな区切りになって、 ギデオン。で、このギデオンっていう、ギデオン教会っていうのは世界的な組織になってるぐらいですね。ギデオンっていうのはそういう意味でとても有名になったわけです。で、東来イスラエルの人々はこうであるように、主の目に悪とされる。こんな一言でもこれもちょっと以前に触れたわけです。今日の政治、昔もあの戦国時代なんかも欺き合いですね、策略欺き、偽り、人質同行、駆け引き、死の目において悪ばかりのように見えることが堂々と行われる。今の政治もそうですね。で、主の目に悪とされることを行う、これはもう本当に至るところで見られるところです。で、私たち自身の中にそういうものがあると。で、私たちは主の目に良しとされることを少しでも行えるように、そのためにイエス様から罪の許しを受けたというわけですね。で、その悪を行うから7年間という、象徴的な数ですが、神様の御心にかなった期間、敵の手に渡された。そこで、ミディアン人が攻めてくるということで、イスラエルの人々は山の洞窟や洞穴、そんなとこまで逃げたと。で、あといろいろ書いてあります。そのミディアン人は飽きてて攻め立てて、そうしてもう命の糧になるものは羊も牛もみんな奪い取ったり殺したりしたと。それだけ大量にイナゴの大群のようなものが来て、人もラクダもたくさんの人が来て、イスラエルの人たちの領地を散々荒らしていたと。そして非常にイスラエルの人たちはもう滅びるほどに甚だしく衰えてしまったと。そこまで神様は前と放ってあったというわけです。ミディアン人の手に渡されると。だから死の身に悪をずっと重ねていってたら、今でもなんか非常に苦しい状態でほっとかれるということも現在でもあるわけ で、そうなって初めて人間っていうのは死に助けを真剣に求める。この世にどうしてこの世にいろんな苦しいことやら災害やら苦難やら誤解やらつまずきやらいろんなこと起こるのか。それは本当の意味でなかなか私たちは死の目に良きことを行わない。いつの間にか人間の自分の感情中心、神様中心になって、自分の安全やらそういうものを中心に生きてしまう。キリストを信じてもそうですね。そういうところはどうしてもいろいろあるので、それぞれにいろんな苦しみをだから与える。そこで本当に追い詰めて初めて真剣に全身全霊をもって死に助けを求めると。こういうことは現代も繰り返されておるところですね。だからこういった記事も、なんかはるか3000年前にこんなことがあったのだと自分と関係なく読むんだったら、これ本当に聖書を読んだことにならないんですよね。聖書を読むといつもですね、人間の根本問題書いてあるので、だから私たちも常に関わっている。で、イスラエルっていうのは現代の照らして言うと象徴的な意味では神の民ですね。だからキリスト者も神の民に入れてもらった人たちですので、そういう状況の中で主に助けを求める、人間に助けを求めるということは当然あるわけだけども、その人間もそれぞれ弱い問題を持ってるわけですよね。だから本当の意味ではその深い悲しみや苦しみや罪ゆえの苦しみ、肉親のさまざまな対立、そのものは他の人にはなかなかわからない。で、本当は神に助けを求めないと本当のところは力が与えられない。でもこの場合もそうしたら初めて、こんなに甚だしく衰えるまで神様は放置されたように見えるわけです。 でもそこの叫びによって一人の預言者を送られた。その直前に出てきたデボラも預言者だったわけですね、女性だった。で今度は男性、男の預言者で、このイスラエルの神こう言われると、どこ奴隷の家から導き出したと。それなのにですね、もう滅びようとするところをエジプトから救い出してずっと導いてきた約束の地に与えたと。それなのにこの実節であなた方は私の声に聞き従わずに本当の神を捨てて神ではないものを敬うようになってしまったと。預言者っていうのはこういうふうに絶えず深い警告を与える。でさらにその本当に何が原因でそうなったということを知らせるわけですね。でそれを知らした上で11節具体的な助けが与えられたわけですね。それは主の使いが来て、これは主の使いなんですね。聖書で羽があるとかそういうことは書いていないわけで、天使のことをエンジェルというけれども、あれはギリシャ語の、アンゲロス、アンゲロっていうのは使わすという意味なんですね。だから使者という意味なわけです、御使い。だからあのアンゲロスということは人間にも使われる。例えば ある国のものが家来をどこに使わす、それとアンゲロというわけですね。そういうことで普通の使う使いという意味、使者という意味だったわけです。で主からの使いであるので霊的なものだから、羽が生えてどこでも自由に行けるようなものとして描かれてきたわけです。本来は単に使者ということです。主からの使者が来て、で主からというのは天からの使者だから天使、天の使いということで天使と言われるようになったわけです。でここでギデオンはミディアン人がそのようにたくさん攻めてきていろんなものを略奪される、で次々と滅ぼされていったりしてるから、そこから奪われるのを招かれるために酒舟の中で、小麦を売っていたと、目立たないようにしたというわけですね。でそのように、小麦を売って、目立たないようにそういうことをしていたら、その御使いが現れた。このように瞑想でも神殿でも宗教施設でもなく、これ仕事中ですね。圧倒的多数はどこの国でも広い土地を耕して産物を作る農業、農牧業だったわけです。牧畜関係は広く言えば農業ですけども、この仕事中に現れたんですね。で、カール・ヘリティが書いてあったのを50年以上前に読んで未だに覚えているのは、神が現れるのは絶えず何らかの仕事に従事しているものだ、暇人には現れないというかですね、何もしないで遊んでるような状態には現れなくて、何らかの仕事をしている。ペテロ、ヨハネ、ヤコもそうですね、網を繕っていたと。そういう仕事中に、あるいはマタイの福音書のマタイも、ローマ人の手先になってユダヤ人から税金を取り立てる、でもその仕事中にイエス様が呼びかけ、こういうふうに非常に神からの御使い、あるいは神からの呼びかけっていうのは神秘的なようなものなんだけども、 神秘的なものだからじっと長時間瞑想している、あるいは特別な宗教的な施設、そういうところで与えるかというと、この聖書の中でこういうふうにしばしばですね、仕事中なすべきことを一生懸命やっているときに、誰も予想しないときに、誰も予想しない人にまた現れる。風のように、神から呼び出されるものはどこから吹いてどこ行くかわからん、全く意外な人に風が吹いて、神様に特に強く引き出され、そしてその人はどのような道を歩むか誰も知らない。それは人間の予想を超えた神の導きによるからと。このギデオンもそういうことなんですね。この人は地位が高いとか、宗教家の当時やった最初みたいな息子とかなんとか、いっぱい学問ができた、そんなこと一切書いてない、何もない。ただ酒舟の中で小麦をという、そういう農業の仕事中に、しかもたくさんのそういう同業者が略奪されたりしている、その中で何とかそういうことされないようにと、酒舟の中で小麦をという異例のことですけどもしてたと。でこのことは私たちにも当てはまるんですね。神様が現れるというのは、絶えずなすべきことをその場で一生懸命してたら、思いがけない時に神様の使い、それは人間であったり、一つの重要な言葉であったり、ひらめきであったり、困難な時の新しい道であったりと、まあ、そういうことですね。でその時に言われたのが、主が共におるということだったわけです。イエスも生まれた時もうですね、イエスという名前、ヤハウェは救いであると名前、もう一つはインマヌエルと言われると。インは共にですね、ヌーは今ヌー我々、エルは神、神が我々と共におられると。イエス様が来て、イエス様神と同じだから、イエス様が我々と共におられるようになったのは、神が我々と共におられることになるんだという、そういうふうに主が共におるお方そのものがイエスだと。生まれた時にも一番大事なこと、主が共におるお方が地上に加わったと。で私たちもキリストと共におったら主と共におることになるので、人間誰でも誰かと共にいたい、孤独死ということがこれから先も、日本は世界で一番老人化のスピードが速いと言われてやって、確実に減少していって、どうなるかわからないと、日本の前途もですね、そんなことも言われますが、でもどんなことになっても主が共におられたら、そこにはですね絶望はないと、前途が見える。でこの一言、主があなたと共におられるっていうの、この本当にありがたい言葉で、ブドウの木の例えで、私はブドウの木、あなた方が私のうちにとどまり、そしたら私もあなた方と共にとどまると。とどまるって一番密接に共におることですね、うちのると。そういうことで、まずこのギデオンが召し出されるときに、一番重要なことがこのように共におるんだと。でその主が命じると、一番強力な戦い勇者っていうのは主が共におる人であってですね。ところが日本の例えば大河ドラマで戦国あるいは時代劇がメインとしてやってこられたけど、私どのあれも全部見たよ、一つもないから、今までの全てほとんど全部見たものはなくて、一部しか、見ていない。キリスト教の黒田官兵衛のものはかなり見たんですけども、それは実質的にほとんど見てない、何十年来見てないわけですけども、日本の場合は当然勇者がおると、その人の意志 あるいは駆け引き、策略、あるいは部下を差配する能力、それは非常に卓越していると。そういうふうにまずその人間がものすごく強いんだと、その人間の意志なり采配がものすごく優れてるから勝利するんだと。それ人間、人間ですね、人間崇拝ですけども、この聖書の世界ではここに主が共にいて、主がそこで力強くその人間を用いてするとということです。はい、それではもうだいぶ時間になりましたので、この主が共に12節までということにして、13節以降は次に回すことにします。はい、以上です。